私はケサーと
ボスことコースカと
田口がお送りしているザ・ワンニャンライフ、
盛りだくさんのペット情報番組
ポッドキャストにて毎週水曜日配信。皆さん聞いてね、
聞いてね、
よろしくね。
どうもこんにちは、大峰です。やさぐるムービーでリーを始めていきたいと思います。今回は、時間の都合により中村さんが欠席となります。今日はどっから話をしようかね。最近ね、すごくドタバタしてましてね、YouTube とかの負担がすごいでかいなと、いきなりこう、愚痴から入っちゃってますけど、すごい、大変ですね。先週配信した、木曜日に配信しました、スクリーンフローとスクリーンフリックのね、動画なんて、あれ、編集だけで10時間かかってますからね。編集だけっていうか、構成がどうとか、台本がどうとか。すごいね、こう、ちょっと普通の動画とは、ちょっと作り方が違う、変えてみたっていうのもありますけど、まあ、こう、構成台本がどうとかね。いろいろ言葉とか考えるのにすごい時間かかるなっていう。そこにかけてね、編集がどうとか、アフターエフェクスでモーショングラフィックがどうとかって、こう、いろいろなってくるとね、楽しいんだけどね、すごい時間かかってね。これ今後どうやってこう短縮するかなとか、なかなかね、こう考えどころがたくさんあるなと思うところですけど、まあでも楽しいっすね。こう順調に増えてきてくれてね。はい。僕そんな感じで毎日最近忙しいんですけど、まあ一応こう、なんだろう、映像関係とか、グラフィック関係のこうニュースとかやっぱり追ってるわけですよ。その中でね、ちょっといくつか気になった点をね、こう、オープニングの方で、3つ4つばかしちょっと軽く話していきたいと思います。まずね、僕一番びっくりしたのが最近、Adobe から出ている DPS、デジタルパブリッシングスイートっていう、電子書籍を作るための、なんていうんでしょうか、アプリケーションかなが、前々からあるんですけども、だいたい3年、4年ぐらい前ぐらいがあって、それで、それがですね、先日ニュースがありまして、その DPS の、シングルエディションがですね、来年の5月をもって廃止ということになったらしいですね。はい。シングルエディション。このシングルエディションっていうのは、ご存知ない方はちょっと申し訳ないんだけども、Adobe のクリエイティブクラウドに加入すると、そのシングルエディションっていうのがついてくるんですよね。はい。そのシングルエディションで何ができるかっていうと、フリーペーパー、確か iPad 用かなとかなんとかっていう、こう、いくつか制限がある中で、が使えるのと、あとは、ちょっと今、情報出しました。その HTML5 で、こう、データを書き出したりとか、あとは、PDF とか、そういった形でこう、作ったデータ、インデザインとかで作ったデータをですね、それをこう、電子書籍風にこう書き出せる機能があって、それを、Adobe がその提供しているFolioっていうのに変換して、Adobe の方のその DPS の方にアップロードするとですね、電子書籍として販売できるわけですよ。まあそれは今ちっちゃい話で言ったけど、まあ例えば大企業さんとかどっかの大手出版社さんが DPS を利用して、エンタープライズ版って言って高いやつを利用して、それでインデザイン使って書籍をこう作ると、それがそのFolioに変換して、Adobeの方のこうサービスを経由することによって、すぐこう電子書籍として販売できるっていう、そういったサービスがあってですね。その中のシングルエディションっていう、まあ、若干、こう、制限がある中で、あるけども、まあ、自分で使う分には全く問題はないぐらい。iOS 用のアプリケーションに変換する際に支払いが発生するっていうのがあるらしいですが、まあ、でも、なんていうかな。自分自身で、例えば、プレゼン用のデータを作って、書籍風に作って、それを iPad にこう、iPad にビューアーがあるんで、ビューアーのアプリがあって、無料で。そこでこう見ることができるわけですよ。何がいいかってね、インタラクティブな機能をつけることができるんです。ボタン、ボタンですね。わかりやすく言えば。あとはまあ動画とか、 動画も再生プレイヤー埋め込んで、その、拡大縮小、動画の再生ボタンを押したらフルスクリーンで再生させることもできるし、そのままのサイズで再生させることもできる。で、ピンチインピンチアウトとかそういった、まあ、タブレットならでは、iPhone ならではとかそういった機能も実装できるっていう、そういった、ちょっとね、今まであんま見なかったようなプレゼンツールが作れたりするわけです。で、それでね、僕も実際それで自分の業務の一環として、それを作るっていうサービスをね、始めようと思ったんですよ。準備してたんです。例えば業者さんで会社さんのね、プレゼンツールをこのシングルエディションで作って、そこの会社のタブレットなり、iPhone なりにこうそれを導入して、プレゼンツールとして持ち歩きましょうっていうふうに言いたかったんだけど、それが終わるっていうのでびっくりしたんですね。はい。もしこれね、やってたら地獄を見ましたね。ほんと冷や汗一緒に書いちゃいました。来年の5月って言うとあと半年ぐらいやりますけど、まあ、お金なん、てかそれじゃあクリエイティブクラウドの、そのシングルエディションっていうのはどういう扱いになるのかちょっとこう、いまいちわかんないですが、そこら辺はちょっとAdobeの方の公式な声明を待ちたいと思います。はい。これまあ、仕事に直接関わるところね。で、次二つがですね、ちょっとアプリケーションに関することなんですけど、Mac 限定になりますけど、超有名なドローイングツール、Pixel Meter っていう、これは割か最近のアプリでですね、3、4年ぐらい前でしょうか、App Store の方でこう、販売されて、値段が当時、販売開始当初は確か5000円ほどかな、したと思います。それが、どういった機能かっていうと、まあ、フォトショップみたいなもんで、写真の加工とか、あとイラストを描くこともできるっていう。で、フォトショップと違うところとしては、GPU、まあ、今風のアプリにありがちっていうか、まあ、よくあることなんですけど、GPU を活用することができる。OpenGL か OpenCL かはわからないですが、とにかく処理が軽いっていうのが特徴で、うん。フォトショップでもたつくようなエフェクトとかも、本当にもうリアルタイムで描けるようなことができるっていう、すごい、値段の割には高機能、うん、軽快なツールっていうので、まあ、割かしこう話題に上ることが多かったんですが、それがですね、先日から、何の予告もなしに突然1500円になったっていう話があったんですよ。これ本当は先週ね、番組内で話せればよかったんだけど、ちょっとそれを忘れていましてですね、で、たまたま今日話そうと思って、マックアップストアの方で値段確認したら、戻ってたんですね、3000に。うん。本当、ヨッサーのニュースでは、これ期間が限定されてなかったんで、ひょっとしたらもう今後ずっと1500円かもしれないっていう希望的観測がね、挙げられていたんですけども、そうはならずに、ま、3000円に戻って、うん。って言っても安いんですけどね、正直に、本当に。デザインもいいし、ピクセルメーター。うん。で、これまあ僕は使ってないけども、これ子供用、お子さんがいらっしゃる方でね、そういった、Mac のペイントツールが欲しい、ドローツールが欲しいっていう方がいらっしゃったら、多分真っ先に、こう、候補に上がるアプリだとは思うんで、まあ、キャンペーンありなしに関わらずね、ぜひこう、ご一行いただければいいなと思います。はい。で、これは、次は、レッドジャイアントの方からですね、キャンペーンの告知が来ましてですね、フラッシュバックジャパンさんの方かな、うん、正確には。1日限り、12月9日、今日ですね。12月9日の今日火曜日、1日限りの 40% オフっていうキャンペーンがやってます。はい。これ配信するのは多分ね、火曜日の夕方頃になるんで、もうこれを聞いた方が多分もう残り時間がもう4時間、5時間しかないのかもしれないですが、12月の9日火曜日23時59分までですね。まあ、要は日が変わるまで。うん。で、通常製品、まあ、全製品なんですけど、すいません。レッドジャイアントとトラップコード。この通常製品とアップグレード版、アカデミック版。あと最近出たユニバース。これ全部含めて、ボリュームライセンスプログラムは対象外ですけど、それ以外が 40% オフ。最大 40% オフとかじゃなくて、もう一律して 40% オフっていう、こう、すごい、こう、太っ腹のキャンペーンがやってるんですよ。うん。でね、まあ、 僕はもう欲しいのが、あらかたっていうか、トラップコードのパーティキュラーとか、スイート系のやつも買っちゃってるから、そこまでこう注目はしてなかったんだけども、その中ね、さっきちょっと話した、ユニバースっていう、レッドジャイアントから最近出た進化し続けるプラグインっていう、月額月決めで払うこともできるし、買い取りでもいいんですけど、どんどん新しいプラグインがこう追加されていくとか、そういった変わったものが出たんですよ。OpenCL だか GL だか、とにかく GPU のパワーを使ってすごく処理が早いんです。これもね、またちょっと近々、本当にこう触るだけ動画の方って YouTube の方で扱いたいとは思ってるんですけど、まあね、すごいこう、なんでかっていうとね、プレミアとかアフターエフェクトとか、ファイナルカットで同じエフェクトを使った時にですね、随分こう、挙動に違いがあるので、そこら辺をこう、まあ話をしたいなとは思うんだけども、とにかく、非常に高速で、なおかつこう綺麗だしね。これがちょっとね、気になってるんですよ。買い取り型だとね、5万円超えちゃうっていうのがちょっとネックなんです、だったんだけども、それが 40% オフだったら、まあ3万円ぐらいで買えるのかな。たくさんプラグインが入ってるんでね。まあ私、3万円って聞くと高いけど、それでも。いいかなと。ちょっとこう買ってもいいかなってちょっとこう思いつつ、ちょっとギリギリモニターっていうか、キャンペーンのサイトを見てますね。はい。最後。ヒックとドラゴン2、ブルーレイが発売されますと、いったニュースがですね、ちょっとこう入ってきました。僕ヒックとドラゴンってたった今見たんですけど、この配信前に1をね。非常にこう素晴らしい。友人の勧めもあって見たんですけど、すごく素晴らしい映画で、もう本当にもう何回も泣いちゃいましたけど、これの2がどうやらですね、日本では公開されてなかったんです。今年の4月頃だったと思いますけど、それで一時期話題になって、日本では話が一時期出たんだけど、公開されないまま、結局ずるずる来てるわけですよ。そこで、ヒック好きの方がたくさんいらっしゃるんでしょうね。その方々が、署名活動をされて、日本で公開してくれっていうのが、やってるんですけど、12月の末までが締め切りで、1万の、署名、集めるっていう目標を持ってやってるけど、それが実際半分にも満たないぐらい、現時点でね、12月9日。ちょっとまあこれ厳しそうだって話をこう見たんだけども。で、このヒックとドラゴン2っていうのが実はもう、アフレコ？まあ声入れとかが全部終わってる段階だったらしくて、12月12日にですね、フランス版が発売されるらしいんですよ。フランス、もちろんフランスですよ。それが、たまたまって、日本とリージョンコードが一緒らしくて見れちゃうらしいと。で、日本語版も吹き替えが入ってるから、普通に吹き替えで日本語として見れちゃうわけですよ。それが Amazon でも、販売開始されてるから、気になった方はどうぞって言いたかったんだけど、見たら、その友人も言ってたんだけど、買おうとしたらもう売り切れたっていう風になってるらしく、結構ね、なんて買える場所が限られまくってるっていう分ね、なんていうかな、こう、買いづらいんだな、と。はい。結構好きな方はいらっしゃるっていうのは前々から聞いてたけど、ちょっとね、今回のこの、ヒックとドラゴンみたいな、こんな特殊なね、ケース。なんかいろいろこう政治の匂いがしますけど、これはかなりのレアケースだと思われるので、ひょっとすると、スペシャルアイテムになる可能性もあるのかな。どうなんだろう。でもね、ヒックとドラゴン、本当にこう素晴らしい映画だったんで、2もきっとこう面白いに違いないっていう、僕もちょっとこう、狙ってるっていう風なのは違うけど、ちょっとこう、いろいろ、調べてます。はい。で、こう、つらつら喋ってきましたけど、今回の本題はですね、先日僕が購入しました、エレメント 3D V2 バージョン2の、トラブル奮闘記をちょっとお話ししたいと思います。はい。YouTube の方はですね、今回の YouTube コンテンツとしては、スカルプトリスっていうデジタルスカルプチャーソフトの、入門版とも言うべきアプリケーションがあるんですけども、そちらの方のご紹介をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 トンボウィングは高品質なコンテンツを低価格にてお届けしています。映像コンテンツはプロモーションビデオやミュージックビデオ、イベントビデオや各種映像コンテンツを利用して、文字や写真だけでは伝えづらい、そんなクラスのメッセージをダイレクトに伝える今旬の宣伝方法。もちろんトンボウィングは全部まとめてサポート。イベントの際にカメラマンがいれば大事な瞬間のお札綺麗に残せます。トンボウィングではイベント撮影だけではなく商品撮影や店内撮影にも対応、さらに高度な写真加工にも対応していますので、この写真はいつもよりもっと綺麗に残しておきたいな、なんていうわがままにもバッチリ対応可能です。もちろんウェブ制作にも対応、一般的な企業用サイトはもちろん、アーティスト公式サイトなどにも対応可能です。紙媒体やリーフレットやチラシ、ポスター、そして各種ロゴ制作などなど、リーズナブルな宣伝方法を様々取り扱っております。映像、写真、ウェブ、紙、その全てをほぼ一人でやるから、低価格、ほぼ全てを一人でやるからハイクオリティ。トンボウィングはあなたの何でも宣伝屋さんです。去る12月3日、日本時間で3日です。エレメント 3D バージョン2 V2 ですね、 V2 が正午前あたりに、販売開始になりました。この正午あたりって言っても本国の方のサイトでですね、僕購入したんで、日本のサイトはそれから1時間2時間ばかし遅れてたとは思いますけども、予想よりも若干高い価格帯で、新規だと2万5千円弱、アップグレードだと1万3千円強かな、ちょっと為替レートよりもまあ若干高い、比べても高いっていうのは、まあもちろん取扱店さんのね取り分があるからしょうがないけども、まあそんな感じでだいぶこう値段も上がった状態で販売されたものをですね、まあドル建てで買ったんですよ。インストールの方っていうか買ったんだけど、まず1個目のトラブルが、購入したらダウンロードページにですね、その製品が現れて、そこからその商品をダウンロードして、まあインストールって流れになるんですけども、その肝心のエレメント 3D バージョン2がですね、一向にこうダウンロードページに現れないわけですよ。で、これで何やっても時間経ってもリロードしても、ま、出ないもんだから、拙い英語で、そのビデオコパイロットさんの方のですね、サポートに連絡したわけですね。そしたらね、もうやったら早い返事でね、2、3分ぐらいしてそこでも返事返ってきて、ブライアントさんからね、ブライアントさんから、お前の環境を教えろと、直してやるっていう風に来てね、そこですぐにまあ僕の Mac の環境を伝えると、またすぐに返事が来て、まあ直したから。その原因は買った時の ID と、そのなんていうかな、購入したっていう通知が来る先のアドレスが違ったために起こった現象だから、そこはもうマージしといたっていう風に言われてですね、多分同じような環境にいらっしゃる方はそこまでいないかもしれないんであれですけど、要はビデオコパイロットに登録した時の ID、まあメールアドレスですね、それと購入した時に通知を受け取る際のメールアドレスの登録が違うと、そのそういったなんだろう不具合が起きる可能性があるらしいです。で、それで、無事解決して、バージョン2を晴れて入れたわけですよ。この間、だいたい2時間ぐらいかな。で、入れてみました。はい。そしてね、インストール終わった後に、すぐにアフターエフェクツ起動させて、新規のドキュメントを作り、そこに平面を、1個、挿入して、晴れてそこで、エフェクトとしてエレメント 3D V2 を適用するわけですね。エレメント 3D の V2 って、そのサイトの方の注意書きにも書いてますが、エレメント V1、バージョン1との共存ができないらしくてですね、上書きになっちゃうということなんで、もしプロジェクトとか仕事とかで使われてる今までの V1 を使っている方がいらっしゃいましたら、そのプロジェクトを終わってから V2 の導入を考えてみた方がいいかもしれないです。実際問題、そのビデオコパイロットさんの方のサポートの方のページにもですね、推奨としては V1 ので作ったドキュメントがね、まあ、V2 で何か起きる可能性があるから、 V1 で作ったものは V1 でフィニッシュして、することをお勧めする的なね、内容が載ってますんで、そこはちょっと特に業務で使われている方は、 この V2 の導入っていうのをちょっと待ってもらうとか、まあ、タイミングをね、こう考えていただきたいとは思うんですよ。うん。まあ、でも僕はそこ、まあ、現状ゲームでやってるところで、エレメント 3D を使ってるのはないのでね、もちろんそれは入れましたが、で、そのエフェクトをかけました。エレメント 3D。表記は変わらずエレメント 3D です。V2 とか、もう、何も表記も変わらずです。で、それ適用した瞬間にアプリが落ちるわけですよ。うん。アプリが落ちちゃうんです。で、その時のエラーがですね、アフターエフェクトを続けることはできません的な文章の後ろに、エレメントプラグインジェネレーテッドアンエクスペクテッドエクセプション。予期しない、なんちゃら、が発生しました的なね。で、アフターエフェクトは続けることはできませんっていうので、強制的に終了されちゃう症状が起きまして、それを、こう調べることを約2時間ほど。その、やっとそこで分かったことは、僕の持っている Mac Pro 2013の GPU がサポートされておりませんでした。はい。D700 なんですけども、D700 だけじゃなくて、D700、500、300、全部ですね。Fire Pro シリーズ全部サポートされてなかったらしくて、それで、まあ、強制終了されたと。うん。まさかこう、まさかね、その、言ってみれば、まあ、今、現行型のハイエンドなわけじゃないですか。Mac Pro 2013のね、D700 なんて。それをサポートしないなんて、夢にも思ってないわけですよ、僕は。うん。ああ、で、そんなことがあって、気づくのも遅れたのもあるけど、これちょっとこう、ダメかななんて思ってたら、次の日だったかな。次の日にね、早速アップデートが出て、パッチが出てですね、これで治ると思って入れたけど、やっぱダメだったんです。うん。な、これをね、こう、フォーラム？ビデオコパイロットさんのフォーラムを、本家のフォーラムですよ、もちろん。全部英語のやつで。そこ行って、同じような症状の方ってやっぱ、探してみたらいたんですよ。いたので、僕もそこでちょっとこう質問なんかしたりして、今やりとりしてるんだけど、まあ、それからさらに一個ね、ここパッチっていうかアップデート出たけど、まだ治んないわけですね。ええ。まあ、少なからずいるみたい。まあ、大体見てる感じだと、Mac で、OS 10.9.4、10.9.5 とか、After Effects のバージョンは CS6 から CC2014。の、これぐらいの幅の中でね、同じような症状の方が いらっしゃってね、全部 Mac Pro ですよ、もちろん、今までの話は。皆さん Mac Pro なわけですよ。そうすると、こう、GPU、言ってなかったけど、次の日のアップデートで、Fire Pro シリーズが全部サポートされたんです。Mac の。それでもやっぱりこう、治らなかったっていうのがあったんですけど、それで、同じような感じでこう何人もどんどん出始めてて、ビデオコパイロットの一番お偉いさん、うん、と直接やり取りしたけど、直せなかったっていう、一向に解決してないっていうね、ことらしいので、あ、そうだ、アンドリュー・クレーマーだ。うん。やっぱりこう、まだ現状では不安定なのかな。もう本当に散々ね、PRAM リセットみたいな、クリーニングして、再起動も何回もやって、もちろんアプリケーション、じゃあプラグインも何回も再インストール繰り返したりとか、やって非常にこう時間、業務中だったんですけどね。うん。ああ、ちょっとこう、きついなーと思いながら、まさかプラグインでこんなに苦戦すると初めてだったんで、そんなのが。うん。あんま日本でも、情報を見てもあんまり同じような方がいないから、単純にユーザー層が、まあユーザーが少ないのか、皆さんは運が良かったのか、あるいは僕の Mac Pro が外れなのか。どうなんでしょうね。うん。そこら辺はちょっと YouTube のにね、 特報とか速報か。として、号外か。号外として、アップしてありますんで、動画としてね、その、エラーが起きるとか、インストールがどうとかっていうのはちょっと収めてあるんで、まあ、気になる方がいたらそっち見てほしいんですけど、配信日である9日現在もね、まだ起動できないので、一向に日の目を見ることはできない。うん。ただ、その、プラグインの中の、その V2 のプラグインファイルをですね、1の頃のプラグインファイルに上書きすれば使えるんですよ。うん。ちょっと不安定になったかなって気はするけど、なんか強制的な、そのアプリケーションの強制終了した時に、予期しないエラーが出て落ちるとかね、そういったのは若干あるけど、でも、1のは使えます。上書きすればね。うん。もっといいのは、まあ別に、プラグイン関係全部捨てて、1、ね、フルインストール版でインストールしてれば、まあいいんだと思うけど、一応まあ使えなくはないんでね、エレメント 3D 自体は。V2 が使えない。はい。その問題が、ちょっと話戻っちゃうけど、Fire Pro のせいだと思ったんだけども、Mac Pro と 10.9.5?4? とか、思ってたんだけども、どうやら Windows でも同じような現象が出るっていうね、ちょっとこう、書き込みが出始めてですね、ますますこう混乱してるんですよ。何なんでしょうね、これは。ちょっとね、こう、GPU 関連だとは思うんだけども、Windows 持ってなるとね、ちょっと、とこれは解決に時間かかっちゃうんじゃないかななんて思っちゃったりしますよね。うん。ちなみにね、その Mac Pro 以外の、その Mac で対応機種っていうのをちょっと調べてみたんですよ。YouTube 配信の時にね。そしたら、まず、Mac Pro、MacBook Pro。15インチですね。15インチの MacBook Pro の一番ハイエンドのやつって GPU 搭載されてるモデルがあるんですよね。1個下の MacBook Pro 15インチは搭載されてないんです。統合型の Intel HD Graphics、5000かな?わかんない。それぐらいのやつがだけで、ディスクリート GPU がないので、今回のその V2 はディスクリート GPU 全部アウトなんですよ。うん。なので、論外。で、一番高いやつの、ディスクリート GPU である、GeForce、なんだっけ、NVIDIA の M295X だかなんだかみたいな、そういった型番のやつだったはずですけど、それだけは動くんです。うん。で、CTO にしても GPU はカスタマイズできないので、とりあえずまあ一番いいやつ買っとけば、その MacBook Pro では Element 3D が使えます。で、問題は、iMac なんですよね。iMac は、先日出たばっかりのレティナモデルは両方とも OK です。だけど、その前の機種、2013のやつがまだ残ってますけど、あれの CTE をしていないバージョンの GPU では対応してないんですよね。うん。CTO をしているモデルが、確か、よいしょ。GT、違う。うん。あった。GTX755M かな?っていうのが、多分、今の iMac のハイエンドの、ハイエンドというかハイエンドグレードの方にあるデフォルトの GPU なんですけど、それだとアウトなんです。うん。残念ながら。で、あ、違う、775か。775が搭載されてて、それがダメで、CTO で1個上の 780M にしてやっと使えるようになる。いや、これって、この結構こう、要は店頭で買えるモデルって GPU とかの標準のやつがついてるから、そこで購入された方は、 で映像をやってる人っていうのは残念ながら今回のエレメント 3D の V2 は使えないんですよ。 CTO して若干、まあ、店頭で買わない分割高になりつつ CTO の GPU アップでさらに割高になっちゃうんだけど、だいたい 4,5 万ぐらいのかな、両方合わせたら。それぐらい多く出した方は、引き続きエレメント 3D V2 を使えるっていう、こうちょっとね、ちょっと難しい結果になっちゃったかなと。僕は常々言ってるかな。その悩んだら一番高いものを買っちゃうタイプなんで、まあ僕だったら、僕の場合だったら、まあ今回ね、まあ要はセーフあったんですよ。うん。ちょっとお金かかるけど、一ついいやつグレードを買っとけば長く使えた iMac っていう。うん。だけどこう安いのはいい。で、GPU はそこそこでいい。で、映像をやるからいい。GPU はそこまでこだわらないみたいな感じでやっちゃうと、ちょっと今回の場合に限り、ちょっとこう辛い結果になっちゃった人もいたんじゃないかなと思う。ここら辺はね、もうちょっとこうビデオコパイロットさんに頑張ってね、この敷居を下げてほしかったっていうのはあるんですよ。そこまでこうハードル上げなくてもいいんじゃないかなって思う部分もあるんで。まあでも、まずはまあ僕のね、Mac Pro で動いてくれないとそんなことも言えないわけなんで、ちょっとこう頑張っていただいてですね、多分今週中にこうプラグインっていうかじゃない、アップデートが出るとこう期待しつつ、待ってますっていうか、その、ちょっとね、こう、何かこう、紹介動画を作るようなこう準備をしたりしてます。はい。そんなわけで、じゃあ、エンディングの方に入っていきましょう。エンディングです。ですね、先日ブログの方にも書きましたけど、ただいま、やさぐるムービーレディオの配信メンバー、制作メンバーというか、配信メンバーを募集しております。参加人数は2人、ないしは3人。条件としましては、ですね、PC 版のスカイプが利用できること。あると好ましい環境としては、まず、有線 LAN で接続していること。ね。で、なるべくなら、いいマイクをお持ちであること。はい。で、あると好ましいスキル経験は、映像制作の経験、ウェブ制作の経験、楽曲制作の経験、IT や映像技術、テクノロジーに関する技術、知識、そういったものがある方であれば、なお、好ましいかなと。いや、やっぱね、こう、今回もそうなんだけども、やっぱりこう、仕事の中で各々動いてるとね、スケジューリングがすごく難しいわけですよ。まあ、メロさんはほら、だいぶ前にもう、ちょっとこう、軽い離脱をしてね、プロジェクト自体がすごく忙しいから、そこがまあ、一段落つくまでって話してますけど、そういった感じでやっぱりこう、各々の時間が融通きかない、まあ、ことが多々あるので、そういったところでね、こう、最大4人、5人ぐらいになれば、少なくともまあ、2、3人は参加できるかなっていう、楽観的な感、まあ、ことを考えているのと、あとは、やっぱりこう、もっとこう専門的な話に踏み込んでいきたいってなると、そこの道にちょっと詳しい方が一人でもいてくれると、僕はすごくやりやすい。かなと思ったので。まあ一応今のところはですね、その、年内、年始あたりまでこう、募集を続けて様子を見てみたいと思ってるんですけど、ちょっとね、こう、今ね、この、番組自体をね、一度こう畳もうと思ってるんですよ、実は。やさぐるムービーに出るよね。じゃあ募集なんてすんのやって話だけど、いや、そう、さ、畳むっていうよりも、まあ、その、どっちかというと、発展的解消を一度やって、新番組を始めようと思ってるわけです。YouTube もね。特に YouTube とかあたりだと、その法人化した時にですね、結構変わると思うんですよ。内容も若干変わるだろうし、構成も変わるかもしれない。ただ、間違いないのは、もっと本気でやるっていう。YouTube、ポッドキャストの方はね、こういう感じでこう、だらだらしてるのが僕いいと思ってるから、あんまり変わんないかもしれないけど、 YouTube の方はもっと真剣にやりたいので、そういったところでね、私も作りたい、俺もやりたいっていう方が、ね、いたら単独でこう動いてくれる方も大歓迎ですけど、本業の方でね、こう、いろいろこう、お返しとか、なんかこう協力して何かやれるかなと思ってるわけです。うん。その PC サイトの方も、今いろいろこう初めて来た段階なんだけども、当初あった予定よりも、はるかに大きい規模になっちゃって、なんていうかな。うん。かなり、戦略的に進めていくようなものになりそうなので、これで仕事につなげたいとか、例えば、もしくは単純に楽しみたい方。ひょっとすると、本当にものすごい規模の番組になっちゃう可能性もあるなというのが僕の中で今の段階での感想なんで、ちょっともこれフックがね、引っかかったら、ご連絡ください。損はしないと思いますから。はい。そんな感じですね。通知としては、告知としては。番組のね、その存続に関しては、また追って連絡はしますが、多分今の段階では、一度この番組を畳んで、ちょっとリニューアルして、再配信っていう形になると思います。はい。そこで申し訳ないと思っ、一番申し訳ないと思ってるのは、まあこの番組に登録してくださってる方もそうだし、YouTube とかもね、その番組登録してくださってる方がまたリセットされちゃうことはね、僕の中で一番こう、危惧してるというか、申し訳ないなと思ってるところでね。はい。なるべく早い段階でそう告知をして、移行するためのこう、案内をできればいいなとは思ってるんで、うん。生まれ変わった矢先のムービーレディオ、ね、こう付き合ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひこう、見守ってやってほしいなと思います。はい。そんなわけでね、今週の矢先のムービーレディオ、お届けしましたな。大峰でした。それでは皆さんまた来週。さようなら。